説教、古いパン種を除け、志戸元牧師。
いつも新しい練り子のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。なんとも奇妙な言葉が記されております。しかしこれはパンそれ自体のことではなく、私たち自身を指している言葉なのであります。その意味がその次の8節に、ただいまのは7節でありましたけれども、このコリントの信徒の手紙第5章の8節のところにその意味がさらにこう記されております。古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんか。これらの言葉、ちょっと私たちには少し馴染みがない言葉なのでありますけれども、これらの背景にはそのユダヤ人たちが古くから守っていた過ぎ越しの祭り、またそれに続いてこの種入れないパンの祭り、種入れぬパン、これはしばしば除香祭、酵母を除いた除香祭とも訳されて言われております。これは要するにこのイスラエルの人たちが出エジプトの際に、イスラエルの民がエジプトから追放されてこのた時に、ぐずぐずしている暇がなかった、それなので酵母を入れないパン、小麦粉だけを練って、それでパンを焼き、そういうパンを食べたということにちなんで、過ぎ越しの祭りの時に、でそのに続いてですね、この除香祭、つまり酵母を入れないパンを食べる、そういう習慣がユダヤにはこうあったのです。ですからこの過ぎ越しの時は、羊の家のカモイに血を、羊の血をこう塗ってですね、そのところを神様のこの裁きが通り越していくという、そういうことになって、イスラエルたちはそれを守ってですね、このその裁きを逃れたということがこの背景にあってですね、そういう羊のこの肉をですが、その時にはそのことを思い出して羊の肉を食べる、でさらにその苦い野菜ですか、苦菜と言われるような苦菜を、苦い苦しみのことを思い起こすために、そういう苦い野菜を入れたものですよね、苦い野菜と、そしてこの酵母を入れないパンを食べるという、そういうこの習慣があったということがこの背景にあるわけであります。キリストもですからしばしばこの普通のパンと、酵母を入れている普通のパンと、あと入れてないパンという、そういうパンがあったわけですけれども、イエス様はそのパン種を取り上げまして、天の国はパン種に似ていると、これを粉に混ぜればやがて全体が膨れるわけですよ。神様のご支配が大きくなるという、いい意味でのですね、神の国はそのパンの中にですね、練り粉の中にパン種を入れたようなものだ、必ず大きくなっていくと、そういうこの意味でも使っておりますし、また反対にそのパン種をこの悪い意味でのですね、パリサイ人とサドカイ人のパン種に注意せよ、悪いパン種を警戒せよ、それもですね、悪い事柄も大きくなっていくという、 まあ、そういうことの意味で、いい意味でも悪い意味でも使って聖書の中には書いてあります。確かに悪いことっていうのもですね、こう小さいことであってもこう世の中に出ますとまた大きくなっていくということがありますよね。まあ、悪事千里を走るなんて言葉もあります。小さなことでもです、あっという間にですね大きくこう伝えられて、千里先の人も知っているというような、まあ、そういったようなこともあります。ですからここでその古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで杉越祭を祝おうではありませんかと、まあ、そういう言葉でもって、まあ、教会の中に悪意とか邪悪のパン種が入り込んでいることを、まあ、警戒せよと、入り込んでいるのを警戒せよと、まあ、そういうふうな意味で書いているんですけれども、まあ、ここには一つの具体的な、まあ、事件っていうんですか、一つの時のこの一節を読んでみますと、そのことがこう書いてありますよね。まあ、どんな状況だったかということが書いてあります。一つのコリントの教会に一つの許すことのできない、そういう事柄が起こっていたんだということであります。それが一節に書いてありますね。あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、うんぬんというふうにこう書いてございます。ある男の人がそういう不義の関係を続けていたという、それは異邦人の間にもこうないほどのものであったんだという、そういうことがこの言葉の背景になっているわけであります。人間はこの肉の体を持っている限り、罪から完全に離れるということはできません。いつもそこにまとわりついてくるさまざまなこの誘惑があるわけであります。サタンはどんな清い場所にでも入っていく、聖なる場所にでも入っていく。ですから教会の中にもそういうものが入り込んできてた。とりわけその権力、お金、性に関わる、そういうこの3つの事柄は人間が生きていく上で不可欠なものなんだけれども、罪はこうした領域の中に入って人間をもう害していくことがあると。確かにこの世の中には権力、さまざまなこの力ですよね、お金、まあ、経済力、そしてまたこの性に関わる犯罪や罪が多く存在しております。それら一つ一つだけではなくて、こういう3つのものがいろんなふうにこう絡まりましてですね、絡み合ってつながって、まあ、罪が起きているということは我々もいろんな形で知らされているわけであります。一つの罪はそれだけにとどまらずに、次々にもう一つの罪を生んでいく。一つだけとどまらないんですね。次々にこの膨れ上がっていくという、そういうことがあるわけであります。またその先ほど言ったように、その罪というものはですね、あるいはこのサタンというふうに、悪魔というふうに言ってもいいかもしれません。どういうところにでも入っていく。で、聖書の中に良い麦と毒麦の畑、良い麦をですね、農夫が植えたんだけれど、いつの間にかですね、しばらくしてみるとそこに毒麦も入っているということがあるというふうに、そういう例えがあるんですね。で、イエス様に聞いたんですね。これどうしてこのこういう毒麦が良い種しかまかなかったはずなのに、どうしてこの毒麦が生えてるんでしょうか。それは敵の仕業だ、サタンの仕業だ。サタンがいつの間にかですね、知らないうちに、人間が知らないうちにその毒麦の種をまいていったんだ まあ、そんな説明が書いてありますよね。神様にしてみれば人間はですね、人間を良いものとして作ったはずなんですよ。ところが人間はですね、いつの間にか人間の中にこう罪が入り込んできて、いろんなことをですね人間は犯していくと、まあ、サタンの仕業だ、悪魔の仕業だ、まあ、罪が入り込んできてるんだというようなことが言えるかと思います。このある文学者などはしかしない、このサタンというものはその正体を見ることができない、そして悪魔は部屋の、それは例えてこんなふうに書いてるんですよ。それは部屋の中にあるこの塵に似ている、ゴミですよね、塵っていうかこの、まあ、ちょっと綿ぼこりみたいなものがあるんですね、いつの間にか。でそういうものに似ているっていうんですよ。目立たず分からぬように、しかし部屋に確実に溜まっていく。確かにそうですね、掃除していないといつの間にか部屋にもこのゴミが溜まってると、そういういつの間にかですね、この部屋の中にこの溜まっていく。よほど注意しないと絶対に気がつかない、目立たないようにそーっとこの部屋に入り込んできて、いつの間にか溜まっちゃってる。それがサタンであり、まあ、罪でありですね、これは埃のようなものだというふうにこう言ってるんですけれども、ですからこの文学者なんかは、悪魔の最大のこの欺きというのは自分が存在していないように思わせることだと。存在してないように思わせながら実は存在している。悪魔は権力の陰に隠れている、そして自分の正体を表さないのだ。あるいはそのお金というものの背後にもですね、忍び寄ってきてて、そこにも悪魔が来てる、忍び込んでいる、あるいは性という問題の傍らにも正体を隠して悪魔が入り込んでいくということなんですね。そしていつの間にか大きくなっていく、あるいはこういう問題がこう絡み合ってですね、いろんな犯罪が生まれているということであります。しかし考えてみますと、こういう問題はその目にはこのなかなかはっきりと見えないんだ、隠れて入ってるから見えにくい。しかし大変恐ろしい力を持っているものだ。聖書はそのことを書いてるんですね。そのことをはっきりとこの見ているわけでありますね。人間をそのままにしておくならばですね、人間を破滅させてしまう、人間を死に追いやってしまうと、そういう力を持っている。新約聖書の中で私は一箇所だけですね、特に皆さんと一緒にこの読んでみたいと思うことがあるんですけど、このローマの信徒への手紙というところのですね、この第6章というところに、まあ、開けることもないんですけども、聞いていただければいいと思うんですけど、短い言葉でこういうふうな言葉が書いてあります。6章の23節というところにですね、こういう言葉が書いてあるんですね。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。この最初の文章なんですけれども、罪が支払う報酬は死ですと書いてある。支払う報酬っていうのは、その結局罪をそのままにしておくならば、そのままにしておくならば結局そこに代価を払わなきゃならない。どういう代価だ、死という代価を払わなきゃならない。言うならば、罪をそのままにしていくと人間は 最後には破滅してしまうというそういう危険がありますよ。人間を死滅させるものですよ。人間を滅びに向かわせるものですよ。そういうものが私たちの中に、この社会にも一人一人の中にも入り込んでいるんだということに注意せよということなんです。それを見てみなさいということなんです。見なさいということなんです。罪の支払う報酬は死である。それはすぐにではないかもしれないですよね。しかし放っておくならば、いつの間にかどんどん埃が、塵が積もっていくと同じように、罪をそのままにしておくならば、最後は死に、我々を死に至らしてしまうものだ、それほど恐ろしいものだということであります。創世記の中に、その人間がどのようにしてこの罪がこの入り込んできたのかというような、あの創世記にですね、有名な初めのところに、書いてありますよね。アダムとイブがそのエデンの園で禁じられていた、神様から食べちゃならませんよっていうふうに言ってた、言われてたその実を、まあ、蛇にそそのかされてこの食べたというような、そういうことが書いてありますよね。でアダムとイブがその木を見ると、いかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたので食べたと書いた。権力もお金も性もですね、我々を誘惑していく、おいしそうでこの魅力的で、そういうものを持ってるんですよね。そういうものが持っている、そういうものを持ってる、まさに、けれども罪を犯した後、罪の誘惑はそれを犯すまでは何か親しくさえ見える、美しく見える、魅力的に見える、素晴らしいもののように見える、それを犯すまでは。ところが罪を犯した後、罪はその仮面を外してその正体を表すっていうんです。罪を犯した後にその正体を表していくんだ。箴言の中に、欺き取ったパンはうまいが後になって口は砂利で満たされるという言葉がありますね。欺き取ったパン、あるいは何か魅惑的に思われるようなそういうもの、そういうパン、それを盗んだとか、あるいは誘惑して取ったとか、そのパンはその時はうまい、よかった、ところがついにその正体を表す、罪の本質が表して我々を責めてくる、ついに我々をですね、死に至らしめるようなものさえそこにはある。罪はその仮面を外してその正体を表す。欺き取った人を騙して取ったパン、我々が普通に食事をしている時に何もそんなことはないですよね。安心して食べている。ところが盗んだパンだったならば、その時はお腹いっぱいになったように思うかもしれないけれども、ついにその時が経ってその口は砂利で満たされる、何にも栄養にならないでついに口から吐き出すことになるということ。まさにそういうことが罪の本質、罪はの誘惑はそれを犯すまでは何か親しくさえ見える、けれども罪を犯した後、その罪はその仮面を外してその正体を表していった。そういう、先ほど言ったように罪の支払う報酬は死だということをわきまえていなきゃならない。 それがあのアダムとイブのですね、死が入り込んできたということの説明にもつながるわけであります。旧約聖書の中にはこんな言葉もありますね。これはモーセの言った言葉なんですけれども、申命記29章というところの中にですね、あなた方の中に 毒草や毒の草ですね、毒草や苦よもぎを生ずる根があってはならない。自分が固くなな思いに従って歩んでも大丈夫だというならば、主はそのものを決して許そうとはされない。私たちの中にいろんなですね、罪を犯していくような可能性があるんですけれども、その根があってはならない。根っていうのがこの苦よもぎの根、毒草の根、これが聖書が言うですね、罪ということだと思うんですよ。その一つの例としてですね、先ほど詩編の第51編を読みました。これでは皆さんよくご承知のこの罪の現実をこれほど的確に表現しているものは、まあ、ないと思います。イスラエルのダビデがいかにして自分の罪に気づいていったか。ダビデがパレスチナの全領土において最も絶頂期にあった時にこれは起こった事件ですよ。その得意の絶頂にあった時にこの事件が起こった。まさにそこに、その彼の心の中にサタンが忍び込んだ。ダビデはバテシバと不義の関係を結び、そのことが発覚しないようにごまかすためにバテシバの夫ウリアを戦いの最前線に送り戦死させた。ダビデのしたことは主を怒らせた、あるいは主の御心にかなわなかった、主の御心を怒らせた、そう、あなたは姦淫してはならないという戒めを破った罪は、あなたは貪ってはならない、家を貪るだけではなくてそこにあなたのその隣人の妻をも貪ってはならないというような戒めもちゃんと入ってますよね。ですから一つの罪はそれだけではとどまらず、次々と罪を生んでいった。バテシバとの不義の関係を結んだということが、貪ってはならないという罪も犯したし、あなたは偽証してはならないというその罪も犯したし、あなたは殺してはならないというそういう夫を最前線に、相手の夫をですね、最前線に送って殺してしまったという、殺してはならないということも犯してしまった。まさに偽証するな、殺すな、姦淫するな、むさぼるな、まさに十戒のですね、後半の5つを全てこの犯してしまったことになった。一つのパンダネが、一つの悪しきパンダネがですね、罪のパンダネが鎖のようにつながって膨れ上がって、まあ、罪を犯した、そういう一つの事例でありますね。しかし普通の権力者ならばこのぐらいのことは何でもない、罪ではないと思っていたと、考えられます。しかしこの聖書は詩篇51編の中で最も注目すべき言葉はこの51編の6節に、あなたに、あなたのみに私は罪を犯し御目に悪事と見られることをしました。そうダビデが告白していって、すなわちあなたにというのは神にということなんですよね。神にのみ私は罪を犯した。もちろん人間にさまざまな被害を与えたんですね。しかしその根源にあるもの、その根っこにあるもの、それは 神を無視してしまったことだ。まさに日本のですね、この社会などにおいて、人間と人間の人間と人間が住んでいるこの社会なわけですけれども、ただ人間関係のことだけが問題になっている。まあ横の関係っていうんですか、人間と人間の間でそういうことが何とか納得されればそれでいいんじゃないのか、不倫も文化なんじゃないのか、そういうことが言われてるわけです。日本ではそれでもいいんじゃないのか、これは人間と人間との横の関係のことが中心になっておりまして、そのことだけで問題が解決されようとしている。しかし聖書はそうじゃないんですね。神との関係、盾の関係が問題なんだと言ってるわけですよ。まさにイスラエルの民がカナンの場所に入っていった、出エジプトした後カナンの国に場所に入っていった時に、そのカナンの文化っていうのは、それはまさにこの乱れた文化だった、滅ぶべきソドムとゴモラの文化だった。日本においてもですね、そういうことをしないとですね、損だと思われるようなですね、まあ、そういう雰囲気というのは日本にはあるんですよね。ごまかさないと損だとか、あるいは不倫をしないと損だとか、そんなふうにこう思ってるような、そういうような、このそういうことをしない真面目な人は野暮な人だと、そういうふうに言われるんですよ。クリスチャンなんかそんなふうに言われるかもしれません。しかし我々は横の人間社会の問題だけでなくてです、神との関係を持っているということが我々に罪を気づかせるんだということですよね。神がなければどうですか、相対的なもんですよ。みんな犯罪はあったとしても、この世の裁判においてこの裁かれるだけの相対的なものです。神との関係において初めて我々は罪を罪として認識するんだということであります。ですからこのダビデがこの詩編の中で最も、この聖書の中でですね、この詩編のこの51編の中でこの突出しているもの、素晴らしい点は何かっていうと、ダビデは神の前に私を洗ってくださいと言っていることでありますね。私の罪を許してください、私の罪を、いろいろなこの5つの犯罪を犯してしまったというような、そういうこと、そのもっと根源に、その根っこのところに、私自身を洗ってください、雪よりも白くなるように、神を私のうちに清い心を創造してください、自分の犯した行為はもとより、でその根源にある私自身の存在を、そのものを新しくしてくださいと祈っている。まさにこれが人間の根源にある神に背く、神を無視した、そういうもの、人間の傲慢な、そういうところから全てのこの悪が出てきている、その根本を新しくされる、まさにその罪の自覚というのは、我々は神の前に立たなければ出てこないんですよね。あの人も犯してんじゃないの、この人もやってんじゃないのということですよ。だけど聖書はそうじゃないんですよ。我々の礼拝はそうじゃない。神の前に我々が立つということが礼拝なんだ。だからこそそこで初めて見えてくるものが人間の罪ということなんだということ、そのことを言ってるわけであります。たまたまダビデは罪を犯したのではない。ダビデの罪は実はこの源泉から、神の前に立ってなかった自分のそういうところから出てきたことなんだということでありました。その根源を、根本を新しくしていただく、実はそれが 洗礼ということですよね。だからダビデは私を洗ってください、雪よりも白くなるように、神よ私のうちに新しい心を創造してくださいと祈った。罪の許しはまさにここにあった、ここにあるんだということであります。今日の話ちょっとこちらの方に行ってしまいました、行きましたけれども、罪という古いパン種を取り除け、そしてキリストという新しいパン種をあなたの中に入れよ、それが先ほどのローマ書の言葉を思い起こしてみた。罪の支払う報酬は死です。しかしキリストイエスにある、そのしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのですと言ってるんですよ。神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命なのだ。新しいパンダね、それはキリストというパンダね、キリストの恵み、そのキリストの恵みをいただいたものは、先ほどキリストがそのことも言ったことがあるという、神の天の国はパンダネのようなものだ。洗礼を受けてキリストを本当に私たちのうちに宿していくならば、そのキリストの恵みは、神の賜物は、神から与えられる賜物はあなたのうちで30倍60倍100倍になっていくだろう。神の賜物は、賜物はキリストイエスにおける永遠の命なのです。まさにそういう恵みがここにある、それが私は新しいパンということだと思うのです。古いパン種を取り除くだけではなくて、本当にキリストという新しいパン種をですね、私たちの人生にしっかりとこの入れていくこと、そのようにして私たちが新しい存在とされていくということ、古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、ここでは純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんか。まさにイエス・キリストというパン種を入れた、そういうものとしてですね、ここに新しい力、新しい望み、新しい希望、30倍60倍100倍にもなっていくような、そういう大きく大きく成長していくような神の賜物はここにあるんだ。まさにそういう希望の約束、本当にこの古いパンダネを除いて本当に神によって祝された歩みをしようではないか、それが我々の礼拝の恵みがここにあるんだと今日聖書は語っているのであります。お祈りいたします。父なる神様、この世の私どもはさまざまに誘惑の多い旅路を歩んでいます。今週も主と共にあらゆる誘惑から守られて、神の言葉に聞き従い、あなたを恐れ、またあなたの恵みを豊かに受けて、純粋で真実に今週もまた一人一人与えられた持ち場においてその務めを果たすことができますように、一人一人をあなたの御前に真実に従う意味を歩ませてください。弱い私たちをどうか支えてください、励ましてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。